魚の会。
はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日はうなぎのお話ですね。今年ね、本当うなぎの相場が下がって、まあ、2年連続で豊漁だったってことが関係してるんですけど、供給の方がちょっと多くなっている感じで、結構いろんなところで、あ、うなぎもう今年は売ってかないとねみたいな記事だとか、そういうお話だとかすごい聞くんですよ。なので、まあ、ちょっと そんなことも前半話しつつ、このまあ、私あまりうなぎの大量消費っていうのはあんまり推奨はそこまでさすがに推奨はしないんですけど、ただ食べちゃいけないっていうのもどうかなとは思ってるんですけどね。で、まあ、そういうこともあって、ちょっと過去に牛丼チェーンがうなぎを出してたりするじゃないですか。まあそれの食べ比べをやったりだとか、スーパーで売ってるようなうなぎの記事だとか、いろいろとですね、まあ、それダイヤモンド内で書いたりだとかいろいろとしておりますので、ちょっとこの日常のうなぎの、まあ何ですかね、情報についていろいろお届けをしていこうと思います。はい、ということでこの音声コンテンツは魚と食の楽しい共有力をお届けしておりますので、そういった話題興味がある方はぜひ、グッドボタン、フォローください。また今日はうなぎの話題ですので、うなぎが好きな方ぜひグッドボタンいただけたらと思います。はい、ということで、まずそうなんですよ、今年うなぎがね、2年連続で豊漁で、というニュースがまああって、で本当ここのところこの水産業界の新聞だとかですね、あとその魚屋さんとかから、もう今年は本当にうなぎをちょっと売っていかないとっていうようなお話をですね、本当なんか思ってた以上に聞くなというところなんですよね。で例えば、イオンさんだとか、このうなぎの販売強化をしていく、だから今年は一人一枚食べようみたいな提案をしていくみたいなことがですね、言われそういうことをまあされていたりだとか、まあいろいろとですね、本当にまあイオンといえばね、先日完全養殖のうなぎ、販売でもニュースになってましたけど、本当ね、うなぎに関してはで、まあ、またそういったタイミングで完全養殖のうなぎができてた、もう大概ね、魚ってそういうこと起きるんですよね。なんか、なんですけども。で、だから、うなぎは、私、さすがにうなぎを、なんかその、食べてはいけないみたいなことを言ってる人たちには、どうかなと思って、それは違いますよって話をするんですよね。てのは、うなぎって、その、減ってるとはいえ、この、うなぎをなぜじゃあ守っていくかっていうと、多くの場合は食文化を守っていくっていうところなので、その食文化、うなぎの食文化に携わるそのうなぎ焼きの職人さんとか、養殖やってる方々とか、そういう技術を途絶えさせてはいけないですよね。だから少量でなんとかこう回っていくような、数量で流通なり消費っていうのを回していくっていうのは、非常に逆にこう未来にうなぎをつなげていくために大事だと思ってるんですけど、ただ、さすがにうなぎが不良ですっていう年に、じゃあなんかバンバンうなぎ食べましょうだとか、うなぎのなんかこう、大量消費を促進しましょうみたいなことまではさすがにそれもどうかなとは思うっていうところで、そんなようなふうに思うんですよ。でただ今年はですね、本当に供給の方が高いなっていうような状況で、なんかうなぎをですね、本当、食べていこうぐらいな感じで、行った方がっていうようなね、今状況なようです、どうやら。でだからこういうことって魚って本当はあるんですよね。急にこう取れ出したりだとか、っていうところがあるので、まあその際にも資源守っていこうっていう観点もあるんですが、だからうなぎの場合は取れるとね、稚魚で取って1年間育ててで販売するっていう形なので、この1年間育てた時に食べるのやめましょうとかそう言われてもですね、もう食品の数が増えるだけなんですよ。これ取る段階なら分かるんですよ。取る段階だったら、取らないで自然にね生き残るのが増えるっていうのは分かるんですけど、もう取った後で育てた段階なので、このやっぱり有効利用していくっていうところがまあ大事だと思うんですよね。で、っていうところで、まあ普段あんまりこの大量消費側のうなぎの情報ってあんまりやらないんですけど、 ちょっとですね、今回は使ってみたいと思います。で、過去に、やったですね、あれは魚のニュースだったかノートだったかでやったと思うんですけど、あの牛丼チェーン店の三大チェーン店のうなぎの食べ比べっていうのをやったことがあります。で、結論から言うとですね、やっぱり普段からうなぎを扱ってるすき家さんのうなぎはちょっと、ランクが上だと思います。やっぱりですね、そのノウハウとか経験だとかっていうのはやっぱり全商グループやっぱりうなぎのことについてよく分かってるんじゃないかなっていう感じがするんですけど、例えばですけど、そのうなぎの焼き方だとか、そのうなぎの選び方っていうのがやっぱりちょっと他から比べると長けてるかなって気がします。そのまず焼き方でいうと、しっかりその焼いた感じがあるのと、選び方でいうと、ものによるので一品一食一食を言うとまたちょっと違ってくる場合もあるんですが、うなぎの蒲焼きってこれお店で選ぶときもそうなんですけど、実は大きくてこう盛り上がってる、身がこう分厚くなってるうなぎってそんなに良くないんですね、実は。ていうのは、身が硬かったりだとか、皮が皮が丸まってっていうのは皮が硬いからこう丸まる部分があるんですけど、そういうふうに、身だったり皮だったりが硬くなるとこう身の厚みが出やすいところがあって、で逆に言うとこう身が平べったい薄くなってる、うなぎっていうのは柔らかくてですね、いいうなぎであることが多いんですよ。でそういったうなぎのかば焼きが多くあるっていうところでですね、やっぱすき家さんちょっと牛丼の三大チェーンの中では、抜けてるかなって感じがしますが、松屋さんもそんなに悪くはなかったです。で、問題吉野家さんで、吉野家さんはかなり前に食べた時は正直全然良くなかったんですよ。もうなんかうなぎも似たような感じで、煮たっていうのは煮込んだような感じで、ご飯もですねちょっとベチャベチャする感じだったんですが、でちょっと私もだから最近そういううなぎを販売促進していかなきゃっていうので、いろいろなそのチェーン店のうなぎとかも食べてるんですけど、吉野さんもね、ここ最近はで前その以前食べた時よりかは良くなってると思いました。全然美味しくいただけるレベルになっていて、やっぱりすき家さんほどではないかもしれないですけど、ある程度うなぎの製品も扱っているからってこともあるのかもしれないですね。はい、ということで、でですね、これちょっと名前挙げられないんですが、某、レストランチェーン店の、うなぎのかば焼きいただいたんですけど、これはちょっと値段もお高い割に、お高いというかその牛丼チェーンに比べると高い割にはもうなんか味的にいただけない感じだったんですよね。身のその厚みだとかもそう、さっきのね厚みの話とかもそうなんですけど、ちょっと泥臭さがあったりとか、値段の割にボリューム加減がなかったりとか、だからこのやっぱチェーン店とかっていうところはやっぱ普段どれぐらい扱ってるかっていうところで、もう結構やっぱりそのうなぎの何ですかね、その、そういった、工場生産とか、そのある程度その同じ品質のものを出す業態の方はですね、ある程度やっぱりそのこう扱っている年代が長かったりとか、扱っている食数が多かったりとかで、ある程度それをこう専門だとか、大々的に売り出したりだとかってしてすることで、そのやっぱり、数をこなしていたりとか、経験年数こなしてたりというところの方が、なんかこう製品は美味しくなる傾向にあるのかなっていうのを思ったところです。はい、という感じですね。だから回転寿司とかで言っても、うなぎ のネタ使ってるとこはね、もちろんあって、で回転寿司はちょっと、今シーズンになってから全部食べ比べとかしてるわけじゃないんですけど、それでいうと、ほらはま寿司さんって全商グループなんで、すき家のグループなんですよ。だから似たような製品を扱ってるところがあったりもしますし、回転寿司はそうですね、これもやっぱり例えばうなぎの子丼があったりとか、あと正統派でやってるとこの方が製品もいいことが多いんじゃないかなっていうのはなんか気がします。なんかちょっとアイディア商品とか、ちょっとひねったネタとかあるじゃないですか、うなぎを使った、そういうのがあるとこっていうよりかは、そういうことでもするってことはちょっと食べ方考えないといけないっていうことも、あるって意味かもしれないですからね。はい、であとはですね、スーパーとかで売ってるうなぎの見分け方っていうので、過去にダイヤモンドオンラインで、 絶対にやってはいけないシリーズっていうのをやったことがあります。要はスーパーの売り場でうなぎを買うときに絶対にやってはいけない3つのことみたいな記事だったと思うんですけど、あ、この記事ちなみにそうだ、東京オリンピック開催の時に、だったんですよ。でひろゆきさん の, あの 1% の努力っていうあのすごいヒットをした書籍の関連のあと、記事とかも出てたんですけど、それを抑えてこ の, あの記事をあのアクセストップ取りましたね。すごい注目度だったんですけど、そこでね一応3つのことを書いています。で1つはさっき言ったあのうなぎの幅じゃないや、あの盛り上がってるのが良くないよって話で、厚さが薄い方がいいよっていう話なんですけど、もう1つは、長いうなぎはあんまり良くないです、はい。長いっていうのは長く見えるっていうのは、そのうなぎが痩せているっていうことなので、あんまりこう、まあ、やっぱりうなぎもね個体によって同じ池とかで同じ餌を与えててもその個体個体によってやっぱり餌の食い方が違ったりとかするんですよ。だから、個体差があるんですけど、細長いウナギっていうのは、餌あんまり食べてこなかったやつの可能性が高いので、あんまりこうなんですかね、身もパサパサしてたりとか、逆にね何だか知らないけど硬かったりっていうことが多かったりするかなと思います。だから逆に幅ですね、このな長さがあったら、その長さの、をこう横とすると縦のラインの、が、幅広い、うなぎを選んだ方が逆に餌をよく食べてて、太ってるってことなので、まあ、美味しいことが多いかなというところです。あとこれその記事に書いてないんですけど、よく大きいうなぎがいいというふうに勘違いしている方がいると思うんですけど、大きいうなぎがいいわけではないです。この業界ちょうどいいサイズっていうのがあって、大きいと逆に身が硬くなってしまったりとか骨が気になるようになったりとかっていうのをしやすくなるんですよ。だからちょうどいいサイズっていうのがあって、逆にですね、小さいと柔らかかったりとか、まあ脂あったり旨味があったりっていうのは確かに多少大きい方がいいんですけど、小さければ小さいほど骨が気にならなかったりとか、柔らかかったりっていういい面もあるので、やっぱね、ちょうどいいサイズを選ぶっていうのがまあいいとこかな。まあこれ、グラムで言うとまあ150グラムから200グラムぐらいの間ぐらいがまあいいかなと思うんですけど、そんなようなですね、感じでございます。あとその記事だと、産地についても書いたと思いますが、産地どこさんどこさんって言って、ある程度ねちょっと傾向があったりするんですよ。今日なんか全部話しちゃうとこの後話すネタがなくなっちゃうんですけど、ちょっと繰り返しになるかもしれないですけど、この後もうなぎの話いろいろとしていこうと思うんで、ちょっとそこからと内容が被ってくるかもしれないですけど、今日はちょっともうオムニバスなのでパパッといっちゃいます。ぶっちゃけですね、最近業界で評判がいいのは宮崎さんのうなぎです。別に他が悪いっていうわけではないんですけど、であとは、愛知県産も、かなりですね、品質の評価は高いです。で鹿児島県産は生産量が多くて、なんだろうな、スタンダードなんですけど、そのいい、なんですか、生産者さんもいるんですけど、ちょっと鹿児島って火山灰なんですよね、地質が。で火山灰であるがゆえに、池を、全部こうコンクリートで固めないといけないところがあって、そうなるとこの汚れとかがですね、なんか溜まりやすいんですよ。なんかそういう地質の関係とかもあるみたいで、一回なんか宮崎県産が最近こう評価を伸ばしているのは、その池底の地質が粘土質とかだったりすると水は溜まるんだけど、しっかり、汚れはこうこしていくみたいな感じになるらしくて、なんかそういう面とかがちょっと違うんですっていう話も聞いたことがあります。もちろんその、逆に生産量が鹿児島県多いので、その生産者もいろんな生産者がいるっていうところだと思うので、物、によってね鹿児島県産のかば焼きも別に劣ってるってわけではないんですけど、まあなんか業界関係者からはそんなことをよく聞くというところがあったりするって感じですね。はい。で、3対3じゃその3つで、あとは高知県産と、あれだな、静岡県産の、まあその次に、多いんですが、その最初に挙げた3県が、まあ圧倒的に多いというふうに、国産の中では圧倒的に多いというふうになっています。で中国産のうなぎも、別に悪いことはないですね。中国産だからといって悪いこともないんですけど、まあやっぱりいろんなその業者がいるので、 まあ、中国産だからというよりかはやっぱその製品製品を一つ一つこう見ていいのか悪いのかみたいなところはあるかなというふうに、思うところですね。はい、そんな感じで時間も結構オーバーしているので以上にしたいと思います。あ、なんかこの先に話そうと思ってた内容本当割と話しちゃった感じなんですけど、ちょっとうなぎに関してはね、なので今年ちょっといろいろとまたお話をしていこうと思っておりますのでよろしくお願いします。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい今日ゆるくお届けしておりますので、興味ある方ぜひフォローください。今日の内容良かった方はグッドボタンいただけたらありがたいです。私の著書ですね、魚ビジネス、それから寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど、好評発売中です。それからあの夏にまた、まあ、これちょっとまた発表されたらお話ししようと思うんですが、あの次の書籍が出てきます。結構力を入れております。まあ、力を入れているんですがね、さすがにですね これだけ書いてるとですね、なかなかなかなかなんて大変なところもあるんですけど、そこのではですね、その新しい本ではこのうなぎのことについても、まあ、一つ説を割いてお話をしていたりしますので、どちらの方もですねぜひ、まあ、この先なんですけどちょっとこう頭に入れておいていただけたらありがたいなと思っております。はい、魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事ご用意ありましたら魚の会のホームページのお問い合わせフォームにお問い合わせください。パーソナリティは、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけん。パー、また聞いてくれるかな。ぎょっくりー。